こんにちは。仮想通貨で飯を食うフリーランスとして活動している斉藤です。このチャンネルでは聞くだけでわかる仮想通貨というのをコンセプトに、仮想通貨やフリーランスという働き方がぐっと身近になるような話を届けているチャンネルになってます。今日は11月の7日金曜日ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日のテーマとしては、AI が生活に侵食してきている話、かっこ架空活用術も紹介、このテーマの話をしていきます。まあ、今日に関しては、AI、この AI、僕自身は今年とか去年末ぐらいから割とこう、去年末とか今年の初めぐらいから AI っていうのをちゃんと使おうというふうに、AI がこう活発化しだしたとか、 AI についてこう語られるようになってきたのが2023年とか、日本とかだと結構そこら辺で話題になってた印象があるんですけど、ちょっと遅れて、結構遅れてですね、クリプトとかは触っていたんですけど、なんかこう AI はどうも自分の中で使う気になれなくて、使う場面ないなっていうふうに思ってたんですけど、実際にこう過去1年間ぐらいで実際こう AI みたいなものを使い倒してみたというか、いろいろな使い方を模索してみたときに、気づいたら本当に仕事からプライベートまで本当にあらゆる場面で AI っていうのがめちゃめちゃこう生活の中に侵食してきてるなって思うところで、昨日なんかも実際にそんなことを感じた話なんかもあったので、今日は話としては、AI っていうのがだんだんこう生活に侵食してきている、そんな仕事からプライベートまで実際にどんな使い方をしているのかみたいなところを、今日は活用術も含めて、AI 活用みたいなところをちょっと話していければと思います。なんで実際こんな場面でも使っていけるんだよというか、AI みたいなところを実際こんなところでも、実はこんなところでも使っていける、そんなところでも使っていけるんだみたいなところ、ちょっと気づきにもつながってくれると嬉しいかなと思うので、今日はその話をしていきます。はい、じゃあまずは AI どんな活用してるかみたいなところを話していくんですけど、僕個人としては最初は基本的に仕事として使っていくというか、やっぱこう調べ物だったりとか、情報とかをまとめていくっていう時に結構 AI っていうのを使うようにしてました。これは多分誰しも本当に一番最初に通る道だと思うんですけど、最初本当に Google 検索の代わりみたいな感じで、例えば仮想通貨でね、仮想通貨のプロジェクトがなんか新しいものが出てきて、でそこのなんか情報だったりとかが出てきた時に、その情報を英語とかで全部読み砕いていく難しいので、そこをなんか AI の方に、例えばリンクを読み込ませて、でそのリンクを読み込ませて、これ何言ってるのか教えてみたいなところで、その情報をまとめてもらうみたいなところですね。そのリンクを使って、その情報、プレスリリースだったか、情報とかをまとめていきつつ、でそれをなんかこう自分に対して分かりやすいような言葉で解説してみたいなところなんかを言っていく。これでやっぱり僕自身最初は仮想通貨のリサーチだったりとかを効率化していく、仮想通貨のリサーチをこう自分の中でももっと早くしていくというか、もっと自分の中、自分ごとにしていくというか、理解を深めていくっていうところのツールとして AI っていうのを使うようにしてました。でこれは別に、クリプトだけに限らず、あらゆる調べ物みたいなところをしたいときに AI っていうのを使って、最近だと本当に Google 検索をしていて、多分これジェミニーかなと思うんですけど、Google 検索をしたその検索欄に流れてくる情報とかを取りまとめて、重要な部分をピックアップして AI の方が要約してくれるみたいな、 Google の検索なんかもしてくれたりするので、もう本当にこう普通の検索とか、調べ物をする際にも AI っていうのはめちゃめちゃ活用できる。今までは一つ一つの記事、検索した時に、その Google 検索欄バーって出てきますよね。で一つ一つの記事みたいなところを見ながら、そこの情報というかのかいつまみながら自分で勉強していくっていうところをやっていたと思うんですけど、今っていうのは正直記事すら行かないというか、記事の中にすら行かなくて、この情報どうなんだろう、例えば今来てる、旅行に来たとして、旅行に来てる、今の場所が、なんか美味しい食べ物、ご産地品、言葉が今ど忘れしたんですけど、ちょっと朝なのでご容赦くださいって感じなんですけど、お土産だったりとか買いたい時に、ここだとなんか何がお土産がおすすめなのみたいなところで、近くお土産おすすめみたいな感じで調べていくと、 そこについて調べてくれた上で、まあ、ここの地名というかそこの場所だと、これが今よく美味しいと言われていますみたいなところで一覧出してくれたりとか、まあ、AI の方がこう概要とか検索の概要みたいなものを出力してくれるっていうのがあるんですよね。でこれもめちゃめちゃ便利ではあるんですけど、そもそも Google 検索は結構単語検索、キーワード検索だったんですけど、まあ、AI の方を使っていけばこの文脈検索みたいなところできるのも一つおすすめで、やっぱりこう喋りながら自分で聞きたいことは分からないことみたいなところを話しながら AI の方に来て聞いていくってこともできるんですよね。例えばさっき言ったように近くカフェおすすめみたいなところで調べていく、まあ、これはキーワード検索だったと思うんですけど、なんかぼんやりとなんかこんなことを食べ、なんか例えばちょっと小腹が空いたみたいな気持ちで、まあ、カフェでもいいですし、ちょっと軽食が食べれる、軽食が食べれるファストフード店でもいいですしっていう状態の時に、まあ、カフェっていう風に調べちゃうと、なんかカフェでもまあいろんなものありますけどね、いろんなタイプのカフェがありますけど、カフェが主に出てくると思うんですよ。でもやっぱりファストフード店みたいなところ、例えばマクドナルドがカフェっていう風に出てくると出てくるわけじゃないじゃわけはないじゃないですか。まあ、一応コーヒーとか置いてあれどカフェっていう扱いでは多分ないと思うんですよね。でそういう時になんかちょっとお腹に小腹に挟みたい、でもちょっとカフェチックなところも楽しみたい、まあ、そんななんかぼんやりとした波があった時に AI を使っていくと、なんか今こう小腹が空いていてちょっとお腹に挟めるかつカフェっぽい感じで長いというかちょっとゆっくりができるような場所近くで探してるんだよねみたいなところを AI の方に聞くと、まあ、そこからまあ候補みたいなものをパパパパパパッと出してくれると思うんですよ。でこれは文脈検索みたいなところができる AI の強みで、まあ、今まではこう悩みみたいなところがもう明確化しているというか、言葉で単語で明確化しないと検索っていうのはできなかったんですけど、 AI を使うことで悩みみたいなところがなんかはっきりしてなくてもぼんやりしたものであっても出したいアウトプットみたいなものがなんとなくあれば、まあ、それを AI の方に投げて AI の方がそれなりの形にしてくれるっていうのが、まあ、結構やっぱり AI のすごい部分になってくるんですよね。なので調べ物においてもそういう形で結構 AI っていうのが使えるようになってきてるなって印象があるので、今普通にこうクリプトの調べ物もそうですし、実際の生活の調べ物みたいなところも AI の方にお任せしてるっていう感じも結構多かったりします。まあ、当然あの嘘だったりとかをまだまだついてくることもあるので、一応なんかプロンプトというか指示をするとき、まあ僕なんかプロンプトっていうのはあんまり好きじゃなくて、っていうのもなんか軽い指示というか指示出しながらだんだんこう AI の方を育てていった方がいいと思うんですよ。なんか自分で精査をする力なんかも必要だと思うので、なんか AI が言ってることだったりをただただ信じるんではなく、まあこれ一区一確認もしながら、まあそれを出力していくっていう形の方がいいと思うので、まああくまで一つの参考材料ではあるんですけども、まあ自分の中でもそうですね、あのぼんやりとしたものを形にしていくっていう際に AI かなり使えるなっていうふうに思いますね。まずはそんな感じで調べ物だったりとかその情報をまとめるっていう点で AI を使うようにしてたりとか、あとは、本当につい最近ここ数ヶ月でやってるのはアプリ制作、AI を使って、何かこうウェブアプリみたいなところを作るっていうところを結構やるようにしてます。でこれは、先ほども言ったように自分のぼんやりした悩みみたいなところを形にしてくれるっていうのが AI のすごさであるので、そこで、まあ、日々の生活だったりとか仕事だったりとかでこういうのあったらいいなとか、まあ、こういうところちょっと効率化してほしいなみたいなところが悩みとしてあると思うんですよ。でそれをなんか自分の中で書き出してぼんやりとした悩みを書き出してでそれを解決してくれるサービスみたいなものを考えて AI の方に言っていくと、まあ、AI の方がアプリケーションを作ってくれるっていうのが今すごいところなんですよね。いやこれは本当にすごくて、めちゃめちゃ感動してるんですけど、まあ、まず最初は仕事の面で使っていこうかなと思ってるので、まあ、僕はクリプト系のサービスとかを情報とかをこう投げた時にそれを調べてくれて情報をまとめてくれたりとか、あとはその情報みたいなところを、なんだろう、まあ、よりこうなんだろうな、より一般的にしていくために曲作りのアプリケーションを作ってみたりとか、あとはその情報とかを元に図解を作ってくれるようなサービスを作ってくれたり使ったりとか作ったりとか、であと最近で言うと子供の計算アプリとか勉強アプリみたいなものを作っていて、な本当に今子供が間もなく小学生上がってくるぐらいなんですけど、算数簡単なアプリですね、足し算引き算っていうのが、ちょっと出てきて、でその足し算引き算みたいなものを答えていくと、まあ、何問中何問正解したよみたいな本当に簡単なクイズではあるんですけど、そういうものを作ってみたりとか、 あとは英語のクイズみたいなものなんかも作るようにしていて、なんか食べ物とか、あとは乗り物だったりとか、そういうもので、英語みたいなものが出てきて、で、この絵に対してこの英語どっちですかみたいなところを聞いて、答えていくみたいなものがあったりとか。で、結構そのゲームが子供気に入ったみたいで、あれやりたい、これやりたいみたいな、なんか暇があるとあのゲームやらせてみたいな感じで言ってくるようにしたので、通常通りまあ僕はウェブ上にこのアプリケーションがすぐ開けるように、デプロイしたというか、アプリケーションを通常通りこうローンチした形なんですよね。で、一応それを使う上でも、まあ、経費というか、まあ、その計算経費みたいなものはかかってくるんですけど、とはいえなんか他のアプリケーションと総合して全部この同じクラウド上で動かしてるんですけど、でもその必要経費で言うと1ヶ月で言うと先月が500円ぐらいだったんですよね。先月500円ぐらいの経費でそのアプリケーション使えたっていう感じだったので、いやそうですね、もうめちゃめちゃ経費安く使えるんですよね。なんか本当に一つのアプリケーション、いやなんか有料アプリみたいなものをアップストアでダウンロードしてやっていたみたいなものなので、そんなに高いものじゃないかなっていうふうに思ってます。まあ、本当になんかファンクラブの会費ぐらいの感じでアプリケーションを動かせるっていうところではあるので、いやめちゃめちゃ安くアプリケーションも作れるし作れますし、なんか計算アプリとかっていうのもちょっとなんか広告が入ったりとか、まあ、一番やっぱり広告ですよね。広告がちょっと入っちゃったりとか、まあ、あとはなんだろう、自分のなんかしたい計算みたいなものができなかったりとか、まあ、ちょっと自分仕様にカスタマイズしたいなっていうゲームたくさんあるじゃないですか。で、それをやっぱり、AI の方は自分自身がしたいアプリケーションとか、こういうものをしたいんだよねって、子供たちのレベルとかに合わせて、そのアプリケーションみたいなものを作っていけるので、そういう点もめちゃめちゃおすすめだなというふうに思ってますね。で、あとはそうですね、最近だと JPYC、ステーブルコインの JPYC ってものが出たので、その情報を、まあ、即座に検索したりとか、クイズを出題したりとか、まあ、あとは、そうですね、そちらの、まあ、関連 DeFi、まあ、ステーブルコインの JPYC が対応する DeFi の方を検索したりとか、そういう検索屋さんアプリみたいなところなんかも作らせていただきました。まあ、そういうところでやっぱりこう AI を使ったアプリケーションを作っていく、まあ、自分のこう悩みみたいなところを可視化していく、していって、でそのまあ仕事だったりとか効率化していくアプリみたいなところなんかも作れてるっていうのも一つありますね。で最近、まあ、昨日ですけどまさに、最近そうですね、さっき来年の3月に、まあ、今東京に住んでるんですけど、妻方の実家の方にちょっと帰省するというか、お引越しをするんですよね。で小学校だったりでもそっちに移動していく形なんですけど、その引っ越しの業務というか引っ越し作業ってめちゃめちゃ大変なんですよ。役所とか住所変更したりとか、あと引っ越し先も探さなきゃならないですし、割とこう移動するのに、まあ、近くの不動産で探せなくて、でやっぱ情報とかは、まあ、結構ちょっと遅くなるんですよね、不動産の情報っていうのは。やっぱりこうスーモだったりとかアットホームとかホームズみたいなところに載ってる情報って、やっぱりこう少し前の情報というか、やっぱり不動産屋さんが一番最新の情報を持ってるってものだったりするので、やっぱそこら辺の物件情報みたいなところなんかもちゃんと逐一調べていかないと、自分が行きたかった物件、入りたかった物件なんかがすぐなくなっちゃったりとかするんですよね。で実際に不動産屋に行ってみるとその物件もありませんみたいなところを言われたりとかするんですよ。なので結構やっぱりここら辺の情報だったりとかを、まあ、即座に取っていって自分の中で処理していかないと難しかったりしますし、あとはこの引っ越しまでに、まあ、結構大規模な引っ越しになるので、何を用意したらいいかわからないみたいなところ、引っ越しも今までずっとここら辺まではずっと東京で住んでるので、あんまりこう悩むことはなかったんですけど、やっぱこう県をまたいで引っ越しをする形になるので、実際どうしようかな、どういうふうな手続き必要なんだろうみたいなところも結構思ってたりするんですね。で、そこで、割とこう、やっぱ AI めちゃめちゃ使えて、やっぱそうですね、引っ越ししたいんだけども、まあこういう家族構成で、こういうところに引っ越したいんだみたいな、こういう場合の時は何が必要になってくる、このタイムスケジュールを、なんかこう、タイムスケジュールみたいなところのチェックリストを作って、みたいなところを言ったら、昨日 AI の方がパパパパパパパッと作ってくれたんですよね。で、もちろん不要なもんだったりとか、いらないもの、もう住んでるものとかもあったので、そこは適宜人間の目を入れていく必要はあるんですけど、もう本当に調べていた内容、ぼんやりとあったものっていうのを全てこう可視化してくれたんですよね。 で、あとは物件情報みたいなものを調べていたんですけど、その物件情報をやっぱりこう、いろんな物件見たりとか、どれがいいのかなとか、どの住所なのかなとか、それぞれの比較だったりとかしたい時あるじゃないですか。で、それを一つずつ見ながら、自分の頭で覚えながらその情報を比較していくんではなく、一発でパッと分かった方がいいと思ったんですよ。で、その時に AI の方に物件の情報を、ここに入ってる物件の情報なんかを、まとめて、分かりやすく可視化してみたいな、チェックリストを作ってみたいなところを言ったら、AI の方がパパパパッと作ってくれたんですよね。で、これ何がいいかっていうと、もちろん自分の中でもしっかりと理解するというか、その情報を理解することもできますし、今どういうことを調べて何をやるべきなのかみたいなところを、まあ、家族間で共有するときはめちゃめちゃ AI 使えるなと思ったんですよね。で、やっぱりここら辺の物件がいい、ここがいい、ここはいいみたいな感じで、僕が例えば妻にこう、レントラインとかしたら迷惑じゃないですか。で、それをなんかノートとか、ノート機能みたいなものが LINE とかあるので、ノート機能みたいなところにまとめておいて、随時こう自分が調べた物件とかを追加してったりとか、あとはそうですね、さっき言ったチェックリストみたいなものを使って、今何を消化したよねみたいな、何の手続きは次必要だよねみたいなところを、いちいちこう口頭とか理由などなくちゃんと共有していくことができるんですよね。で、あれやったとか、あれやってないとかって言ったらなく、これ済んだよみたいなところをちゃんと共有しておけると思うので、めちゃめちゃそういう点でもこの AI って使えたって思いました。昨日本当にそういう点で、いや、これいつの間にか本当に生活の中に侵食してきてるし、気づかない間に AI を使うことで生活が効率化してるなってところすごい感じたんですよ。で、これがやっぱりあと数年住んだらもっとどう多分自分の中、生活の中に入ってくると思いますし、めちゃめちゃ便利な生活が待ってるんだろうなってところで、今からワクワクしてるっていう次第ではありますかね。そのところで、仕事からプライベートまでこんな感じで AI を結構使い倒すというか、なんか僕はあんまりなんか優秀なプロンプトとかを考えて、それをパッと入れていくっていうのはあんまりやらないと思うんですよ。で、これ結構クリプトと似てて、クリプトもなんか戦略だったりとか、なんかトークのミックスだったりとか、細かい部分まで調べて戦略を立てていけば、もっとこう収益を出していくってこともできるんですけど、割と僕って感覚派というか、なんか匂いがするな、ここをちょっと使ってみようとか、なんかこれ面白そうだな、調べてみようみたいな感じで、感覚でずっと生きてきてる感じなので、そういう感覚派の人にとっても AI っていうのはめちゃめちゃ、いいと思いますし、むしろこう Google 検索とかできた人に関しては、効率的に Google 検索とか物事を検索できる人は、単語とか自分の悩みがちゃんと可視化するのがうまかったりするんですけど、僕は割と感覚でぼんやりとしたものなので、そういう文脈検索みたいなところはできるのも、こういうなんだろうな、感覚派の人にとっても AI っていうのはめちゃめちゃ使えるなっていう、割とその感覚派をちゃんとこう、定量派というか、感覚ではなくちゃんとこう理論的に物事をまとめてくれるっていうスタイル。なので割とこういい同僚というか、キパッとこう僕のちゃんとぴっしりとその自分の悩みを形に形成してくれる同僚が本当にもう一人いる感覚になってくるので、この AI 活用みたいなところ、プライベートでもそうですし、仕事でも、ぜひ皆さん本当にどんどん使っていきましょうみたいなところを思ったりもしたので、今日の話、何かの参考になってくれると嬉しいかと思います。はい、ってところで、今日に関しては AI が生活に侵食してきている話、このテーマの話をさせていただいたので、ここまでご清聴いただきありがとうございました。それでは良い一日を。